と海外赴任とかしてるお家とか、やっぱり今まで家族で赴任してたけど、子供が受験だからって言ってお母さんと子供は日本にいて、お父さんは単身っていうのとか、いろいろ影響してきますよね。
そうですね、うちも、マレーシアにいたので、上の娘の高校受験のために姉娘と私でちょっと早く帰ってきたんですね。でその間父親と下の娘がマレーシアに残ったわけですよ。
あ、そうだったんだ。うん、
もう残った側も父と娘でサバイバルの生活、うん、で普段からあまりお父さん仕事しかしないので、お弁当をじゃあどうやって作るかみたいな。
ああ
私は結構、常備菜とか置いてきたんだけど、それでも小学校その時まだ6年生か小学生だったけど、毎日卵焼きを焼いてお弁当を作ったみたいですよ、その時に。1ヶ月ぐらいはでもかかったんで、いくつか受けますよね、受験って。
そうですね、今は、
で行ったり来たりするとその分お金と労力がかかるんで、まとめてできたら1ヶ月ぐらいは来てるので、向こうで近所の日本人のご家庭にもいろいろお世話になりつつ、父と娘はサバイバル向こうはしてってですけど、なんか父親はその時なんか嬉しかったみたいですよ、ちょっと。
娘と、
もうどうしても助け合わなきゃならなくて、自分を頼ってくるし、自分も何か直接できるっていうのが、なんか後で聞くとお父さんはちょっと楽しかったみたいなんですけど、娘の方はそれほどなんか大変だったって言ってましたけど、母がいない娘と父の時間っていうのが結構濃密で、それも面白かったんじゃないかなと思うんですけど、だから海外から受験する人は結構大変です。ホテル借りたり。
そうですよね、食事とかいろいろ気を使ったりとか、どんなこと親は気を使いますか？
ノロウイルスが12月ぐらいから流行ってたんで、ノロウイルスのだけはどうやって もう受験に行けないじゃないですか、ノロだけは吐いたりされてもうとてもできないから、それは心配ですよね。だからちょっと生ものはやめとこうかなとか。
なるほど。
牡蠣はノロウイルスをいっぱい持ってるらしいよとか聞くと、しばらく牡蠣やめとこうかなっていうようなことはちょっと考えますけど、
親によっては夜食を用意するとか、
ところがほらお嬢様だから、その運動もしてないのに食べるってことに対する罪悪感もあって、食べない方がいいと思ってるわけですよ。食べたらと、そんないろんなものを我慢してそんな辛いことができるわけないじゃんって思うんだけど、もう太るのも嫌だっていうから、ご飯とかは少なくして、おかずがなら食べるけどっていうから、ご飯少なくしておかずって一番手間がかかる話ですよね、親にとっては。野菜のいっぱいのおかずを作ってくれとか言われて、だから野菜のおかずを作るとなるとちょっと手間なんですけど、お味噌汁の具をいっぱいにするとか。
ああ、そうか、受験と全然関係なさそうだけど、でも気持ちをどうやって穏やかにして、あまり他のことを気にかけないように集中できるようにいろいろ気を使うわけですね。でしかもね、次々と 10個ぐらい受ける人もいるだろうし、同じ学校でも3つ4つ違うコースで受けたりするので、大変ですよね、しばらく。
お金とね、私立大学が1校あたり3万5千円ぐらいかかりますもんね。でそれを出すのに、細かい話ですけど、書き留め郵便とか、速達郵便とかだと1枚出すのに、1通出すのに800円ぐらいとかかかりますね。そう、だからみんな、ここは速達指定がしてある、この封筒とか大学の 催してくる、
うん、
ここの大学は簡易書き留めだからちょっと安いなとか。
なるほど、
うん、でも違いますね、
うん、
でも最近あのウェブ申し込みっていうのも
ありますね、
うん
うん、
だから受験票はウェブで取れっていうようなセンターの場合とかあって、それはそれでまたややこしいというか、で、うん、センターと一般受験を組み合わせると安くなるとか、郵便とか、
うん、
特別郵便とかだと1枚出すのに、1通出すのに800円ぐらいとかかかりますねそう、だからみんなここは速達指定がしてあるこの封筒とか大学の催しで、
うん、
ここの大学は簡易書き留めだからちょっと安いなとか。
なるほど、
うん、でも違いますね、
うん、
でも最近あのウェブ申し込みっていうのも
ありますね、
うん
うん、
だから受験料はウェブで取れっていうようなセンターの場合とかあって、それはそれでまたややこしいというか、
こんだけ高校まで苦労して大学に入って、でも入ってしまうと結構緩いですね。
そうですね、うん、
就職を目指すっていうのがまた次の段階であって、とし子さんは実は、就活をしている大学3年生の娘さんもいらっしゃるんですね
そうですね、そちらもなんか親がそんなにあの関わることではないんですけど大変で、まあ、うちの娘たちは2人ともあの家でその不満とかそういうのを全部話すので、
うん、
ついつい私も聞いたり気になるんですけど、まあ、就活は就活で、うん、もう今まで勉強してきたから大丈夫だった人たちの方がかえって、壁にぶち当たるって話もあるし、
うん、
あの就活自殺ですか、この間新聞
載ってましたね、
うん、そんなものが言葉がまたできるぐらい真面目な子はちょっと落ちりやすいような、
うん、
あのいろいろな何ですか、自分を見つめるなきゃいけないようなことをいっぱい強いられてますね、
うん、
エントリーシートとかの話を聞いていると。
そうですね、
だから私自身は自分ができるだけ精神が健やかに押せるようにな
んか親のストレスの取り方みたいな
そうですね、あのよそ行ってどうやってあの発散してくるかというでも結局は家の中ではお母さんっていうのは大体こうそういうストレスをあの、
うん、
みんなのストレスをもらあの、まあ、吐き出してあの受け皿じゃないですか
大変だ、ね、その後ろでお父さんがオロオロしてたりするかもしれないですね。
そうですね、お父さんは心配してるけど直接なんか手を出したりものを言うのはどうやって言っていいのかわからない状況で心配はしてるけど、特に娘だったりすると息子でもそうかな、うん、なんかあまり言いづらいんですよね。でも今はその上の娘のエントリーシートの添削を引き受けてなんとなく嬉しそうですよ企業の一応、ね、あの面接官とか受けるような立場に今お父さんたちっていうのはなってるから、うん、これでいいのかとかいうのをあまり今まで頼まれたことを直接頼まれたことがないことを娘に頼まれるとちょっと嬉しそうな感じは
じゃあ次回出演してもらうときは、はい、あの家庭から見た就活アドバイスってみたいなところ、
まあ、苦労話とか、
はい、
いう形ならあのまた ご協力させていただきます、
はい、ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。